ナットフィリップス雑談ラジオ。この番組はイングランドの名フットボーラーナサニエル・フィリップスについてゆるく語っていく番組です。LFC ラボのトリコレッツです。今回は、かねてよりリスナーの皆様からのご要望も多く、我々もぜひ語りたいと思っている今最も話題のリバプールのセンターバック、ナサニエル・フィリップスについて語っていきたいと思います。
はい、
はい、
トリコさんありがとうございます。LSC ラボの拓也です。今トリコさんが言ったように、今回は愛さずにはいられないナット・フィリップス特集と題して、みんな大好きナット・フィリップス特集会をお送りしていきたいと思います。一緒にお送りするのが、トリコレッツさんと、あとイタツさんとコークくんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、イタツさん、ナット特集会来ましたよ。はい、
そうですね。ちょっと僕も予習しましたけど、ちょっと大変なことになってしまいました。
いや、いろいろ楽しみにしてます。コークも今日は結構小ネタをいろいろ用意してくれたんですかね。
そうですね。用意はしてみたんですけど、達さんのツイッターを見るとかなり出番少ないかなって思ってました。
いや、ちょっとハードルが上がってるけど頑張ります。
まあでもこれぞというのを期待してます。ということで、ナット・フィリップス特集会ですけど、ちょうど昨晩、現地ファンメディアのアンフィールド・ラップが選ぶエンボディメント・リバプール FC アワードっていう、今シーズンのリバプールを最も体現している選手みたいな、アワードがあったんですけど、2021年でナットが選ばれていましたね。
いや、すごいことですよね、これは。
これ今回3回目で、初回ロバートソンで、去年ヘンダーソンに続いて今年はナットと。いやー、すごいっすよね。なんか、ファンサイトの、これは投票で選ばれてるっぽいですけど、1年で象徴する選手っていうことでナットですからね。ナットは本当、プレーでの貢献度っていうのはもちろんそうですけど、人気の急上昇っぷりがすごいですよね。
そうですね。なんか、本当に最近はもうみんなナットがいいプレーするのをなんか心待ちにして見てる感じがありますね。
そうですね。そこはやっぱり彼のそのガッツ溢れるみたいな、なんかそういうキャラクターだったりっていうところも大きいかなと思いますけど、今回はね、そのナット・フィリップス特集っていうことで、ナット一人にフィーチャーして、お届けしていければと思います。では、まずは、はい、ナットストーリーっていうところで、プロフィール的なところから、話をしていきたいと思いますけど、これは、イタスさんが結構調べてくれたみたいなので、イタスさんに、ちょっとお願いして。
はい、そうですね。リバプールエコーにも特集記事が出ていましたので、結構長めのコラムだったので、ちょっとそこから抜粋していくつか面白い話ができればなと思いますけれども、まず、ナット・フィリップスですけれども、1997年3月生まれの24歳。ボルトンの出身ですね。で、お父さんのジミー・フィリップスさんという方がいるんですけれども、この方がボルトンで300試合以上出場されている、結構レジェンドクラスの、ボルトンの選手だったそうで、引退後もボルトンのリザーブだったりアカデミーの監督をされていたような方になっているっていうのが、基本的な生い立ちの情報になりますね。
このナットのお父さんもボルトン出身なんですけど、このお父さんの話ですね。で、このお父さんのお父さん、ナットからしたらおじいちゃんなんですけど、なんかこのおじいちゃんのルーツがバーケンヘッドっていうリバプールのマージー川を挟んだところみたいで、なんかそんなこともあって、ナットのお父さんっていうのはね、リバプールファンとして育ったっていうのが、アスレチックの記事に書いてありました。
なるほど。
なので、多分そのお父さんのお父さんがリバプールファンだったからだと思うんですけど、なのでその影響でナットのお父さんもリバプールファンとして育って、60年代の幼少期はそのコップスタンドの常連だったみたい。でも9歳からはボルトンファンだったみたいですけど。
なるほど。あ、お父さん
いうお父さん、
面白いですね、
っていうのが載ってました。なのでナットのお父さんリバプールファンっていう
なおさら熱い、熱い話ですね。
そうそうそうそう。まあ、結構、ナットのいろいろストーリー、まあ、僕もそのエコーの記事も、読みましたけど、かなりお父さんがキーパーソンっていうか、
うん、
あれですよね。
うん、そうですね。
うん、生い立ちみたいな、ナットの生い立ちみたいなところでいくと、コークも、あるんでしたっけ？
そうですね。僕はちょっと、彼の名前の語源とか、そういうことについてちょっと調べてみたんで。じゃあまず、フィリップスっていう方ですね。
うん、
このフィリップスの、まあ、由来なんですけど、これは、まあ、英語圏欧州では結構一般的な男性名の一つなんですけど、これギリシャ語で、馬を愛する人っていう意味だそうです。
へ
ぇー。
ギリシャ語のフィレイン、愛すると、あとヒッポス、馬ですね。
ほうほう。
これを組み合わせた言葉で、まあ、馬を愛するものっていう意味になって、まあ、なんで、まあ、コウチーニョのフィリペとかも同じですね。
なるほど。なるほど。
結構マケドニア王国で使われた名前らしいです。アレキサンダー大王のお父さんがフィリッポス2世だったりとか。
うーん、
まあ、これがフィリップスの方ですね。で、ナサニエルの方なんですけど、これなかなか個人的に、うん、わーって思ったんですけど、
うん、
ナサニエルこれ、神の賜物って意味らしいです。
すごーい。賜物なんだ。
そう。あの、ナタン。彼は与えるとか、彼が与えるのナタンと、あと L、EL、これ神ですね。の L を組み合わせて、ナサニエル。で、神の賜物っていう意味らしいですね。なんとか L っていうのは結構神様にいっぱいいる名前で、例えばサッカー選手だと、まあ結構ラファエルとか、ガブリエルとか結構、この辺は天使の名前とかだったり、これ L がつきます。それと同じ感じで、ナサニエルは神の賜物っていう意味らしいので、まあ、実際今シーズンの彼はセンターバックが全滅した中で突如、スクリス星のごとくから神の賜物みたいな存在なんで、うん、おーっていうのはちょっと思いました。
なるほど。
ぴったりですね。
そんなところですかね、名前は。
うん。
すごい。
じゃあ、イタスさんが。
はい、ちょっとそんな、ためになる話じゃないかもしれないですけど、ちょっと今の話が学問チックで面白かったですけど、はい。で、ですね。まあ、ナットの経歴、リバプールの経歴を思い振り返ると、まあ、2016年に、アカデミーと契約をしたっていうところになりますけど、まあ、この時っていうのは、本来、ナットは、奨学金を得てアメリカの大学、ノースカロライナ大学に入学して、まあ、勉強しながらサッカーを頑張って、メジャーリーグサッカー、MLS のドラフト入りを目指すっていうところだったのを、突然、リバプールのアカデミーのトライアルに合格したので、加入することになったっていうのが、まあ、一つ驚きのストーリーとしては有名なところになってますね。はい。
リバプールのアカデミー入る前は、ボルトンのアカデミーだったんですよね。
そうですね。で、まあ、ボルトンアカデミーが3部に降格するタイミングだったらしいんですけど、まあ、契約が切れるまでプロの契約結んでない状態だったらしいんですよね。で、まあ、この辺、は、前も拓也さんもこう、実直みたいな話されてましたけど、まあ、うん、とにかくその側面が、その通りだったんだなっていうストーリーですね。まあ、そういう、サッカー一筋のお父さんを持ちながらも、やっぱり、教育面っていうのを非常に大事にしていたみたいで、
うん、
サッカーより教育というか、まあ、両立するけど、教育の方を優先するみたいなところを根指してたようですね。うんうん、
そうですね。僕も調べてましたけど、2004年から16年までボルトンのアカデミーにいて、うん、まあ年齢でいくと7歳から19歳ですかね。うん、なので、まあさっきのイタツさんの話にもありましたけど、お父さんが、ボルトンの、まあ、元選手で、その後としては、ボルトンのアカデミーのマネージャーとかやってるんで、
うん、
まあ、わかりやすくお父さんのところでやってたわけですよね。
うんうん。そうですね。
お父さんがアカデミーやってるところに入ってっていう。うん、でも結構話とか見てると、ね、なかなかそこでも苦労してたみたいで。
うん。
こんなになんか飛び抜けてすごい選手とかでもなかったとか、あと17歳で腰を骨折してたりとか。
うんうんうん。
なかなか苦労人な感じが。
そうですね。
あって、ポジションもなんかセンターバックじゃなくて、左サイドバックが主だったとか、うんうん、まあ後ろの方だったらしいですけどね、うん。あとは学校の勉強も結構できたみたいで、
うんうんうん、
数学、地理、経済学とか、その辺の成績が良かったみたいな話も ったんで、割となんか、ナット、今見てると、フィジカルゴリゴリな、なんか、風貌的にはそんな感じだけど、結構クレバーさも。
いや、そうなんですよね。
うん。ありますもんね、なんか。
うん。うん。確かに。
その辺は多分なんか家庭環境とか大きかったのかなって。
これちょっと調べたんですけど、まあ、アカデミーってただの、プロチームの若い子のためのチームっていうわけではなくて、なんか PFA が定義するアカデミーの、まあ、要項みたいな資料をちょっと調べてですね、まあ、ちょっと記事に出てきた単語がわからなくて調べたらそれにたどり着いて、その資料結構ジェラードが表紙になってたり、マネジメントのところではミルナーとファーガソンが映ってたりとかするような、まあ、しっかりしたプログラムとして決まってて、その17歳以下の選手が、まあ、サッカーをする上では結構3パターン選べて、そのパートタイムとハイブリッドとフルタイムって、まあ、学業とサッカーのバランスに応じて、まあ、3つに段階分けをしてるようなんですよね。で、ナットは、まあ、常にパートタイムかハイブリッド、まあ、とにかく、サッカーがフルタイムだったことは一度もなかったみたいなんですね、16歳まで。
うんうん、
で、とにかく学業を優先したので、その、練習には、空いてる時間で来ると。なので、U17 の選手だけど、U18 の練習や試合とか、U16 の練習や試合にも、まあ、顔を出して、勉強の、まあ、隙間時間でサッカーをするようなところをやってたみたいですね。まあこれもそのお父さんと一緒に貫いたポリシーみたいなところで、うん。まあとにかく学業を優先して育っていって、まあアメリカ留学っていうのもその延長にある計画だったっていうところらしいですね。
ナットのおばあちゃんが、うん、教師だったらしいんで。
あ、そうなんですか。
そう、だから結構多分そういう、なんか、家庭のポリシーみたいなやつはあったんでしょうね。
うん、結構ね、その、若手の時のコーチのインタビューとか載ってたんですけど、
うん、
もっとプレーができればよかったけど、常に学業があったみたいなコメントがありましたね。
まあ、その辺もなかなか興味深い話ですよね。
そうですね。なんか、結構面白的な扱いしてましたけど、かなり、真面目で、堅実というか、
そうです
ね。印象を受けましたね。
うん。
で、そうですね。で、17の時に大体みんなフルタイムになるらしいんですけど、まあ、ナットはそのエクステンデッドスクールボーイっていうプログラムみたいなものを適用して、まあ、17歳以降もその学業優先みたいなものを強いてたらしいですね。で、まあ、その後、まあまあ追いつく努力をして、その対価を今享受しているんだみたいな、その若い頃のコーチのコメントとかもありました。
うん、
まあちょっと話前後しますけど、そのニック・スプーナーさんっていうのが、ウォルトンのアカデミーのコーチの人で、7歳の頃からナットを教えていた人らしいです。
うんうん、
で、その人は7歳から、11歳までのクラスをやってたんですけど、その後その人自身もこう、まあ移動みたいなのがあって、11歳から16歳のクラスも、ナットが年齢が上がるタイミングで移動したので、まあ、都合7歳から16歳までずっとナットのことを見ていた人らしいですね。
うん、
まあその人がまあ、結構、やっぱいい選手のグループにはいなかったし、まあ細くてですね、まあ若い頃はテクニックがあったけど、フィジカルが弱いみたいなイメージで、うん、まあリバプールに行くなんて相当驚いたみたいなコメントが載ってましたね。
ちょっと今とは印象の違うプレイヤーですね。
そうですね。うん。で、U21 に至ってはまた違う先生のコメントがいろいろ載ってるんですけど、このレイン・ブランクスキルって人は、ナットが U21 に加入した時の監督で、今中国で指導してるらしいんですよね。うん、そのパリ五輪の中国チームのコーチらしいですね。で、この人は90年代リバプールのユースチームでプレイしたことがあるそうです。まあだからちょっとまたリバプールつながりみたいなところありますね。
うんうんうん、
で、やっぱまあこの人も、うん、そんな目立つタイプではなかったみたいなコメントをしていて、そうですね。この人の話で結構特徴的だったのが、その、ナットが留学に行く寸前みたいなところ、時にですね、ブラックプールでアシスタントコーチをしていた人から、 電話があったそうで、ナットってどんな感じなのって聞かれて、まあ、その質問自体に戻れたらしいんですけど、まあ、とにかく素晴らしい選手で、ダイヤの原石で、まあ、改善の余地もある、みたいな話は、その時はしたらしいんですけど、合わせて、ヒーピアが18歳の時どんなだったか分かんないよね。だったら彼がどう成長するか分からないよね。まあ、つまり彼はすごいポテンシャルを秘めてるみたいなことを言ったらしいんですよね。
うん、
まあ、結構ヒーピアとの比較っていうのは、まあ、面白かったんですけど、で、まあ、で、彼自身は多分アメリカに行くのはちょっと残念がってたんですかね。なんで、まあ、毎日お父さんとはお話をしてたらしいですね。そのアメリカに行く前後。
うん、
で、トライアルに招待されて、まあ、2週間プレイした結果、なんか、プレシーズンか何かでですね、トライアルが通って、急遽その留学を取りやめて、リバプールのアカデミーに、加入することになると。いう感じですね、
うん。この時、ナットは19歳ですよね。
そうですね。
うん、なのでまあ、19歳だからまあ、フットボールプレイヤーとしては、まあまあ、いい年になってるっていう。
うん、そうですね。
若手の中でのいい年みたいな意味合いですけど。
うん、だから決断するタイミングですよね。
確かに。それこそ、最近だったら10代で、本当に期待されてる選手とかはもうトップチームでバリバリ試合に出場するっていう時代ですからね。
うん、うん、そうなんですよね。
ですよね。
どのコーチも結構もう遅咲きみたいなコメントをすごいしていて、で、あとはまあ違ったやり方で、結果を残すというか、こういう道筋もあるっていうのを示したことは非常に大きいし嬉しいみたいなことを言ってましたね。
で、2016年から3年間は、リバプールの U23 のチームでっていう感じですよね。
うん、そうなりますね。
で、リバプールのアカデミーに2016年からまあ入ることになって、ここでまあちょっと面白いなと思うのが、スティーブン・ジェラードが、2017年の2月からアカデミーのコーチになって、まあその後 U18 の監督になるわけですけど、ここでこうジェラードと接点があるんですよね。
うん、
で、ジェラードも結構評価してたみたいな、話もあったり。まあ、もう、この時20歳とかになってるんで、その、U18 の選手じゃないんで、そういう意味での指導を受けてるわけではないと思うんですけど、まあ、アカデミー全体っていうところで、ある程度こう、目かけられてた選手なのかなって、いうのは、なんかちょっと面白いなって、思いますが、その後は。
あの記事に出てたのは結構若年層の話だったんで、それくらいですけど、結構面白いのが、リバプールとボルトン絡みの選手のインタビューが出てて、どっちから説明しようかな。まず皆さん懐かしいと思いますけれども、ジェイ・スピアリング。
懐かしい。
あ、そういえばボルトンでプレイしてたわって思ったんですけど、まあ、やっぱり彼が曰く、もうヘディングが大好き。守備も大好きっていうことを言ってて、で、まあ、センスがあるし、ゲームを読むの力には長けてた。けど、声は大きくないみたいなことを言ってて、で、この、まあ、先ほど挙げた若い頃から教えてた、二人のコーチも、やっぱ、おとなしい感じのことをすごい言ってたけど、まあ、今はその殻を破ってるみたいな状態にあるみたいですね。だから、本当に、エンボディメントアワードがふさわしいというか、今年1年彼自身もすごくスキルアップというか成長してますよね。うん。スピアリングはそうですね。うん、結構ベタ褒めしてて、リバプールに行くこと自体は非常に驚いたけど、フェアなことだと思う。で、彼が選択を誤るとは思わないし、で、まあ、リバプールっていうのは100万人もの人々が、まあ、全てを投げ打ってでも入りたいと思うし、素晴らしい施設が持っているようなところだったので、で、ボルトンってその、まあ、経営破綻とかもあったりして、練習場を売却してるっていう背景もあったんですよね。まあ、なので、まあ、だからこそこうお父さんと学業も大事にしようってところがあったと思うんですけど、まあ、そんな状況であるなら、まあ、リバプールぐらいのクラブならサブだろうとすぐ契約するだろうっていうことを、まあ、スピアリングは言ってましたね。スピアリング話は以上ですけれども。はい。
はい。
いいですね。そのコメントの一番最初、ヘディングが大好きって言われた時点でもう、誰のことなんかすぐわかりますね。
そう。まあ、と一緒だっていう。
うん。で、もう一人がですね、ロナーガンですね。 あ、なんかリバプールで出場なかったですけど、まあ、昨シーズン加入して、まあ、ベテランとしてキーパー陣盛り上げてくれた選手もボルトンに在籍をしていて、うん、で、そうですね、素晴らしいパーソナリティがあって、で、まあ、やっぱり自分の殻に閉じこもってるみたいな話をしてましたね。話しかけられた時だけ話すみたいな、昔のフットボーラーの精神だみたいなこと言ってて、で、ララーナとかミルナーに似て出るみたいなこと言ってます。で、まあ、それはまあ適応にちょっと時間がかかってるっていうようなことですね。で、まあ、ただ彼は、ララーナとかミルナーっていうのは、まあ、すべてを勝ち得た勝者であって、ナットも同様に、その 1% のエクストラを得るためにすべてを注ぐタイプの同じカテゴリーの人だっていうことを言ってました。
うん、
で、で、ロナーガンといつ会ったかっていうと、その1920のプレシーズンの時に、飛行機で顔を見かけて、あ、ナットじゃんってロナーガンはなったらしいんですけど、
うん、
まあ、ナットに話しかけられた時には、お前誰だよって言ってちょっといじったみたいなことを書いてありましたね。
なるほど。
はい。まあ、いじっておきながら、自分、同時にボルトにいたタイミングは同じスカッドですらなかったけど、大人になって、あんなでっかくなって、うん、今同じスカッドにいるなんてすごい、みたいなことを、ロナーガンは言ってましたね。
うん。まあ、その後ですけど、2019年にトップチームに昇格して、プロ契約を締結と。で、1920シーズン、まあ、これ昨シーズンですけど、ドイツ2部のスチュットガルドへローン移籍ですね。で、1月に急遽呼び戻されてるんですよね。
うんうん。あれですね、FA カップ。はい。
そうですね。日本でも、ミノが加入後初出場っていうことで注目されてた1月6日の FA カップエバートン戦。で、これがファーストチームデビューでしたね。
うんうんうん。
で、ここで90分プレイして、まあ、その後またシーズン残りはドイツに戻ってると。
すごいスピード感でしたよね、あの時。
そうですね。で、ここではリーグ19試合に出場して、まあ一部昇格に貢献みたいな。
うん。そうですね。
はい。ドイツ時代のナットについてのエピソードありますか？
ああ、まあドイツに行ったことに関しては、まあ、やっぱ大人になるに大人になるにつれて、まあ、テクニックだけがクロップへのアピールに不安要素だったみたいな紹介をされてて、で、彼自身も、それは認識してるインタビューがあるそうですね。
うん、
クラブがローンをする決断になった理由だろうと。
うん、
で、まあ、みんな遅咲きとか結構じわじわ伸びてくるタイプって言ってるように、まあ、そういうところを伸ばすための努力も常に頑張っていくだろうということですね。で、シュツットガルトについて言うと、まあ、日本の観点っていうことで言うと、遠藤航とチームメイトだった期間が結構あるんですよね。
うん、
でも試合結構振り返ってみると、同時に出た試合が本当になくて、多分遠藤がスタメンで、ナットが締めのナットで見て5分出たみたいなぐらい。
なるほど。
ガス2試合ぐらいあったかな。ちょっとささっと振り返った程度ですけど。
僕もナットの印象あるの、なんかそのぐらいの時期で、いつだったかな、2018年のプレシーズンかな ?1819 のプレシーズンとかに、なんか1試合ぐらい出てたのをチラッと見て、で、何かっていうと、僕があのラボで、シャキリが加入した時の、シャキリどう使おうみたいな記事を書いた時に、その記事の中にチラッと、このナサニエル・フィリップスっていうセンターバック割といいぞみたいなことを書いてるんですけど、ちょっと自慢だったんですが、今の。まあ、その時の記事見直すと、なんか、ちょっと今と印象違うこと書いてあるんですが、まあ、でもレベルは高いけど、やっぱりリバプールレベルの選手ではまだあんまりないかなという、その全体的なスケール感としても、ちょっと足りないかなっていう印象がありましたね。
これは本当にどうでもいいんですけど、うん、なんか、さっき言った締めのナットってなんかいいですよね。力強く試合を締めるみたいな。
うん、
確かに。いろんな意味でね。
そうですね、ちょっと、このなんか、かけてて、面白いなと思っちゃいました。
ナットで締める。いいですね。
ああ、そういうことか。なるほどね。
そうです。
うん。緩まなそう。で、今シーズン、2021シーズンですけど、なんかスウォンジーへローンが決まりかけてたみたいな、
うん。
話見ましたね。
うん。
まあ、今思えば、恐ろしい話ですけど。
うん。 いや、それギリギリでしたね、本当に。
うん、
どうしてそうなったのかちょっと把握できてないですけど。
そうですね。これが決まっていっちゃってたら、
うん、
またいろいろ変わってたなっていう。
うんうんうん、
でも
う
今シーズンの話になりますけど、第7節のウェストハム戦でプレミア初出場。で、ここで結構もう高評価で、クラブのマンオブザマッチに選ばれてたりとか。
おー。
うんうんうん。
してるんですよね。うん。まあ、このウェストハム戦の振り返りラジオをちょっと聞いてみたんですけど、さっき。
おー。
ナットのことどんな感じで言ってたかな、みたいな。まあ、マンオブザマッチはちょっとご祝儀だよね、みたいな話をして
た。ご祝儀。
で、あと、この時にコンビを組んでたのがゴメスなんですよね。
ああ。
だから、ゴメスはいた中で。うん。ちなみに、ゴメスは今日誕生日ですけど、ゴメスも97年生まれで、2ヶ月しか違わないと。いうところですね。
結構、あれですね、他の組み合わせ見てみたいですよね。
うん。
それこそ、その、ファンダイクとか、やっぱファンダイクかな、ファンダイクの隣とかでプレイしたときに、どういうことができて、かつ、彼自身もどういうことをファンダイクから学べるのかみたいなところは非常にちょっと気になりますよね。
うん。そうなんですよね。結構、もうとにかく吸収して自分に集中して伸びていく人だって絶賛されてました。
うん、そうですね。その辺、さらに成長するんじゃないかみたいな。ところとか、ちょっと考えちゃいますよね。
うん。
うん、こっから、ナットのプレーの特徴みたいな感じで、話をしていきたいと思いますけど、まあ、この辺は何と言ってもトリコさんに、聞いていきたいところですね。
はい。
センターバックとしての、
はい。
ナット。
そうですね。まあ、やっぱりボールに対して強いっていうのが一番、強い印象かなと思います。まあ、センターバックって、種類多少ありますけど、まあ、基本的にはそのボールに対して強いか、スペースを守るのがうまいか、どっちかだと思うんですが、ナットは割と、1対1の対応とか、ヘディングの競り合いとか、そういうそのボールを直接弾き返すっていうプレーがすごくうまいかなという感じがします。まあ、なんかスピードがすごいあったりとか、身体能力がすごい高かったりとか、そういうタイプではないんですけど、まあ身長があって、で手足も結構長い上に、その1対1の戦いになった時に、その、なんて言うんでしょうね、相手をうまく引き込むというか、簡単に食いつかずに、ちょっと相手を先に動かして、隙を作ってそこに長い足のタックルを入れるとか、そういうところは結構巧みで冷静な選手だなという感じはしますね。で、そうですね。そのボールに対する強さっていうか、なんて言うんでしょう。自分のテリトリーに、自分の手足が届く範囲にボールが入ってきたとき、それを弾き出すっていう能力が非常に高いかなと思います。で、あと、まあちょっとヘディングの話もしましたけど、まあヘディングのクリアも非常にうまいですし、クロス対応が結構うまいなっていうのはありますね。
そうですね。これまでの、その、振り返りの、試合の振り返りとかでも結構トリコさんその話はされてたかなって、
ね。あ、本当ですか。
うん。
そうなんですよ。クロスに対して、まあヘディングでクリアしたりとか、まあ足でクリアするシーンもありますし、あと味方のコーナーキックの時にね、頭で合わせるとかいうシーンもなっと結構ありますけど、まあそういう時に結構いいポジション取ってボール弾けるシーンが多いかなというのはあります。で、ただ普通クロスボールの対応ってセンターバックは難しくて、っていうのはまあ、例えば真正面からボールが飛んできて相手も走ってくるっていう状態だったら、まあその方向だけ向いてればボールも相手選手も視覚、視野の中に入れることができるんですけど、クロスボールって横から飛んでくるので、そのボールとそのゴール方向に向かってくる相手選手を同時に視野に収めるのが難しいっていう理由でまあ割とクロスの対応って難しいんですが、なんかナットは何でしょう、そこで欲をかかずにというか、結構ちゃんとボールにだけ集中してしっかり弾き返すっていうことをやってる感じがします。いろいろ思ったのはナットって結構その自分ができる範囲が分かっているというか、
うん、
無理なプレーをせずに確実に自分ができることをちゃんと遂行するっていう能力が非常に高い気がしていて、それこそそのクロスボールの対応とかもそのボールをちゃんと見て って、ボールの、ライン上に入って、ちゃんとヘディングでクリアするっていうことを徹底してやっているので、なんか変に欲をかいて荒れたりとか、っていうことがないっていう意味で、非常になんか安定感とか、安心感のある選手なんじゃないかなというのはすごく思いますね。
そうですね。
そう、ロナーガンも同じようなことを言ってて、シンパシーを感じましたね。その、keep himself to himself ってのは、つまり自分に集中をして、自分の役割を理解するっていうようなことを言ってましたね。で、そうですね。その、いろんなセンターバックのコンビがやると思うんですけど、すぐにパートナーシップを作るように心がけてたみたいな感じなので、まあ、やっぱり実直さというか、生き様がプレイスタイルに現れてる感じがしますね。
本当、性格出てる感じしますよね。
そうですね。あとは、まあ、プレー面で言うと、僕、ずっと、こう、ナットはキックが上手くないっていうのを言い続けてると思うんですけど、最近結構上手くなってきたなって思いました。それは、まあ、キックそのものの精度っていうのもあるんですけど、まあ、ボールを受ける角度とか、受けた時のボールの置き方とか、体の向きとか、そういうのがすごく、なんて言うんでしょう、適応してきたかなという感じはありますね。あと、彼で結構いいなと思ったのが、キックのフォームがね、結構小さいんですよ、彼。結構思い切って振りかぶっていけるんじゃなくて、なんかボールを持ってドリブルしてるなと思ったら、スッとパスが出せるので、結構どこに蹴るかが分かりにくくて、相手の裏をかくような、縦パスとかを出すシーンとかも最近ちょこちょこ増えてきてるんですけど、そういうのはまあ結構上手い感じになってきたなと思いました。それができる選手ってあんまり多くない気がするので、そこは非常にいいと思いますね。
シュートの時はめちゃめちゃ振ってましたけどね。思いっきり振ってました。
やっぱりナットのドリブルシュートっていうのは今後人生で見ることがあるのか分からない。あれはすごいいいもの見たなと思いました。
そうですね。まあ本当プレーで言うと、ここ数試合は本当に貢献度っていう意味でもかなり高いですよね。
そうなんですよね。最近結構無敗が続いてますけど、勝ち点を落としたリーズ戦とニューカッスル戦はナットが不在だったんですよね。
そうなんですよね。
まあそれだけじゃないと思いますけど、理由は。でもこの回ではそういうことにしたいと思います。
そうですね。やっぱり、まあスピードが、まあこれもちょっと注釈つくんですけど、そこまでスピード高い方ではないっていうのもあって、今のリバプールの守り方、ハイラインの守り方にすごく合ってるっていう選手ではないと思うんですけど、それこそその中で、なんか、どこを守ったらいいかみたいな見切り、で、それを自分ができるかどうかみたいな判断がすごく高いので、最終的には、ボックスの中をちゃんと守れればいいっていう判断ができる選手だと思いますね。
なるほど。でもなんかそれわかる気がしますね。
なんかね、やっぱり無理しないんですよね、彼ね。
なんか、ダイクとかゴメスと組ませたとき、もう自由にやっていいよって言われたとき、どんなプレイするか見てみたいですね。
確かに。そうですね。意外とはっちゃけたりするんですかね。
ガンガン出てって潰していくみたいな。
確かに。
ちょっと見てみたいですね。チャラなとかちょっと見てみたいですけど。
いや、もうほんとここ数試合特にいろいろナットのトピックスは多くて、ユナイテッド戦はあれですもんね、先制点にオウンゴールみたいな形で関与しちゃって、その後同点ゴールになる、ジョタのゴールをアシストして。
PK 獲得未遂もありましたね。
あ、そうですね。ナット劇場がこう、なんか、毎試合こう見せ場を作るっていう。あと、ウエストブロム戦も、アリソンのヘディングのところも、これもナットめちゃくちゃいい動きしてるっていうね、あのコーナーキックで。
めっちゃぐるぐる動いて、落下点に入ってましたね。
まあ、あとなんといっても、この間のバンリー戦ですよね。初ゴール。これ、トリコさんは初ゴールどう、なんか感想ですか？
あんまり、そう、なんだろう。結構難しいシュートだったと思うんですよね。難しいというか、まあ、フリーだし、ゴールは空いてたんですけど、ちょっとなんか立ちっぱなしで打たなきゃいけないようなシュートというか、で、ヘディングだし外せないっていう状況で、センターバックがやるのって結構大変だったと思うんですけど、なんか、本当にこう、ハンマーのような、 強烈なヘディングを見せてくれて、あ、ナットっぽいなって思いましたね。
泣きました。
いや、泣きましたね。あれは泣きました。
喜び方も良かったですよね。
そうですね。
まあ、あと、この試合、ライン上でのクリアとかもあっても大活躍っていう。うん、まあ、試合後にそのゴールとクリア、どっちが嬉しかったかって聞かれて、ライン上のクリアと即答してたりとか。
うん。まあ、なんか生い立ちを。
いいですよね、うん、本当。
生い立ちを見ると、もうそれも納得する感じがありますね。
うん。失点しないようにするのが自分の仕事であると。欲しいのはクリーンシートだと。
うん。
うん
このバンリー戦の後のヘンダーソンのツイートがすごい良くて、ブリリアントトゥナイト&オールシーズンって、
うん、
このオールシーズンってつけてるところが、なんかヘンダーソンのナットに対する評価っていう。
確かに。ナットにとってはもう大きすぎる一年でしたね。
本人もまあまさかこんな、こんなことになるとはっていうところだと思う。
そうなんですよね。うん、その、いわば、勉強を優先して、こう、なんて言うんですかね。結構、なんていうか、開放感あってサッカーに取り組んでるわけじゃなくて、いつ何があるかわからないから、クラブも潰れるかもしれないし、みたいな中で、コツコツやってきたタイプの人が、なんか、あれよ、あれよと。まあ、リバプールのアカデミーに行く時点ですごいですけど、怪我人が3人、4人も出て、この終盤でこう、毎試合スタメンで活躍して、ゴールも取ってってなると、なんかもう、ドラマ以上のドラマというか、を感じましたね。
そうですね。まあ、お父さんも喜んでるでしょうね。
ですね。だから、リバプールファンだっていうのを加味すると、なおさらですよね。
本当に。
衝撃ですよね。
いや
ま
あ、ナット・フィリップスの魅力みたいなところでいくと、いろいろあると思いますけど、まあ、もうその、ガッツとか、ひたむきさとか、謙虚とか、そういったところをなんかこうやっぱキャラクターとして、
そうなんですよね、
気合いみたいな、
とにかく全力で注いでるっていうのはもうみんなが言ってましたね。このインタビューされてた人は、100% 注いでいて、で、あの記事の締めが結構熱くてですね、まあ、これは書いている著者の、まあ、セオ・スクワイアーズさんっていう人の文章ですけど、まあ、なんでサミヒービアになれないなんて言い切ることができるんだと。で、クロップのプランにあったわけではないだろうけど、チャンスを与えれば、まあ、見ている人々は彼の才能に気づくだろうと。で、リバプールがこう、どう終わろうと、ナットにとっては躍進の年であることに間違いはないし、で、まあ、怪我人が戻ればサブになるかもしれないけど、まあ、守備が全員揃うことがないから、まあ、ゴールキーパーもそうだったし、まあ、必要な人材にはなるだろうと。で、果たして次は何が待ってるのでしょうか。でも彼、まあ我々はすごいそうやって結構ドラマチックなことを期待しますけど、まあただ彼は全て、自分の全てを投入することだけを考えていると。で、実際インタビューでも、どんなレベルだろうとたどり着いてみせると答えてるらしいんですよね。結構内に秘めたる熱いものを持ち合わせてると。
いいですね。まあなんかその今の活躍もたまたまっていう感じじゃなくて、ちゃんとこう、努力とか準備してきたのが実ってるみたいな
の
がこう伝わってくるところがまたいいですよね。
それですね、まさしく。
なん
か、全てのものがうまく積み重なって合わさってっていう感じですね。
そうですね。で、そういうところも見せつつ、いきなり坊主にしてきたりとか。
そうなんですよね。こう、ビジュアル的な面白さもある。
そうそう。その辺のこうなんか、ちゃんとこうハートも見せてるところがいいですよね。あとはこれもアスレチックの記事にあったんですけど、彼とまあ一緒にこう仕事した人っていうのは、みんなこうナットのことを、そのポジティブ思考みたいなところに感銘を受けるってありましたね。キャンドゥアティチュードに感銘を受けるって。だからやっぱり相当その人間性って言って、たらいいのかわかんないですけど、そういったところがかなりもうしっかりしてるんだろうなっていう、
そうですね。僕が読んだ記事にもそのやっぱ常に勉強が優先なので、プレッシャーはそんなになかった環境が彼には合ってたんだろうって書いてありましたね。で、まあやっぱボルトンはクラブアーサーの混乱に他の選手たちは飲み込まれていったそうなので、まあ、その蚊帳の外にいて自分のことだけに集中したことはベストだったと。 まあ、そういうところも彼の今の、まあ、礎になっているというか、まあ、さっき僕が言ったようにいろいろなものの重なっての一つの要素かなと思いますね。
いや、まあ、とにかく今シーズンは本当ナット飛躍の年っていうところですけど、まあ、来シーズンどうなるかっていうところはね、これはまた注目されるされていくところかなと思いますけど。
そうなんですよね。
ダイク、ゴメス、まあ、あとマティップとかが戻ってきたときにどういう、ことになるのかっていうところと、まあ、あと当然カバクが、うん、まあ、どうなるかっていうところもありますし、あと、まあ、ベン・デイビスもいますよね。
うん。
あと、新戦力として、コナテとかも噂されてますし。
うんうん、そうですね。
このあたりは、トリコさん的にはどんな感じで、まあ、現状ってことだと思いますけど。
やっぱ現実的なことを言うと、やっぱり、ダイク・ゴメスに叶うことはないと思うので、来シーズンで。
うん。
なんて言うんでしょうね。現実を言ったら、まあ、第4センターバックとしてリバプールに残る。か、
うん、
もしかしたら、っていう、うん、あんまりもう言いたくないですけど。
そうですね。
やっぱり彼のプレイスタイル的に、それこそさっき言ったように、そのボックスの中をがっつり守りましょうって言ったら、かなりできる選手なので、それこそ引いて守るような、考え方をするクラブからすると、うん、結構追って目をつけてるクラブはもしかしたらすでにあると思うんですよね、
うん、
で、そういうクラブでたくさん試合に出る方が結果的には得かもしれないという発想に至っても、うん、まあもちろん当然のことかなとは思います、
うん、
やっぱり今シーズンなんかこう彼が正直僕も今シーズン始まった時にそのローンに行かなかったっていうのを聞いて、なんで行かなかったんだろうなって、行けばいいのになって思ってたんですけど、行った方がナットのためになるだろうなって思ってたんですけど、まあこういう風に行く、まあイレギュラーな形の中で、今シーズンを象徴するような活躍を見せてくれたところから考えると、まだもうちょっと夢を見たいですね。
そうですね。まあ、この辺ばっかりはちょっとわかんないですからね。
難しいですよね。カバックを買い取らないみたいな話が最近盛り上がってるのは、こう、ナットが出てきたからかなとか思ったりしますね。うん、
そうですね。
ちなみに、エコーでちょっと調べたんですけど、なんでローンが破談になったのかっていうスウォンジー。なんか、普通にスウォンジー側がやっぱ他の選手取りますみたいな感じ。
ああ、そうだったかも。へえ。だからマジでラッキーですね。
そうです。キャンセルで、みたいな感じで。ナットは相当その時がっかりしたみたいですけど、もちろん。
ああ。
まあ気持ち
の出場機会が欲しかったんですかね、そうすると。
まあ、多分その段階では、まあもちろんセンターバックがそうなるとは もちろん思ってなかっただろうし。
うん。
だし、そのグループステージの段階ではチャンピオンズリーグの、ね、登録もされてなかったんで。
うんうん。
やっぱり、まあ、本人としてはって感じだったんでしょうけど、そこからの。うん、気持ちを切り替えての活躍はすごいとは思いますね、もちろん。
うん、
なるほど。
来シーズンの話をちょっとするとしたら、まあ、さっきトリコさんもおっしゃってましたけど、やっぱり今の、まあ、ナットの活躍っていうのは、やっぱりこう、ある程度このセンターバックの人材を考慮しての戦い方をしているかだと思うんですね。ちょっとラインを低くしたりして、うんうんうん、まあ、ある程度こうセンターバックにあまり負担がかからないようにっていう前提での、
うん、
まあ、活躍があると思います。なんで、まあ、来シーズン例えばファンダイクだったりゴメスだったりが復帰して、まあ、確かにファンダイクの隣で見てる、あ、ファンダイクの隣でプレーするナットも見たいは見たいんですけど、ね、まあ、吉田も言ってましたけど、ラインを合わせてくれないらしいので、ファンダイクが、
うん、
そうなってましたね。ナットが、ちょっとファンダイクのあのスピードに果たしてこう、ラインコントロールについていけるのかっていう、ちょっとシャトルランしてるだけになっちゃって、他のことに手が回らないんじゃないかっていうようなね、姿も、まあ、もしかしたら見てしまうことになるかもしれないので、
うん。
うん。まあ、なので、確かにコストだったり、まあ、今シーズンの活躍だったりを見ると、まあ、第4センターバックっていう形とかで残ってプレーする姿を見たいですけど、やっぱ個人的には、まあ、もっと おそらくナットが活躍できるであろうチームに行って、まあ、活躍してくれる方が、まあ、ナット本人のためでもあるのかなとは思ったりしますね。
そうですね。
まあ、ただ逆に言うと、こう、やっぱり俯瞰して見れる人だと思うんですよね、ナットは自分のキャリアを。
うんうん、
だからこの先、どういう選択をするのかっていうのは非常に見応えがありますね。
うん、確かに確かに。
うん。残る選択をしても、こう、戦う意志の表れだし、
うん、
出るにしても、あ、そのチームを選んだナットなのかっていう、
うん、
どういう選択をするのかっていうのは見応え、楽しみですね。
うん、そうですね。うん、
そうですね。ナットがどう決めるのか、これまでの話だと、やっぱり結構その、ね、判断、しっかりキャリアを考えて判断できる選手だと思うので、そのナットがどう決めるかをやっぱり受け入れたいですし、もし残ってくれたら、まあもうユニフォームはすでに決まったなっていう感じです、僕としては。
いやー、ほんとなんかもう思い入れがだいぶ強くなったんで、
そうですね。
まあどんな決断してももう応援、していきたいですよね、ナットは。まあもう本当に今日、最終節ありますけど、まあナットまたどういう風なプレイするかっていうのは当然注目ですけど、まあトップ4入れればそこへのナットの貢献度っていうのは相当まあ高いだろうなと思いますよね。
うん、
そうですね。あの、この間のバーンリー戦のレッドメン TV の中継だと、YouTube でライブ配信したんですけど、うん、後半はまあ、ナットのちゃんと考えるぐらい余裕があったんですけど、あの、多分アンフィールドのファンは歌って出迎えるかもしれないですね。
ああ、それ素晴らしいですね。
確かに。
いやー、熱くなりますね。
うん。
まあでも本当今シーズンはもうとにかくセンターバックが続々とまあ離脱する中、
うん、
ファビーニョとかヘンダーソンがまあセンターバックやったりっていう時期もありましたけど、うん、なんかそうするとやっぱ中盤が手薄になって、点が取れなくなったりっていう、
うん、
まあ時期もあったりとか、まあそんな中でこう、まあ1月にはカバクとベン・デイビス取ったりしてますけど、なんだかんだでこう、センターバックとしてナットが、出場して、計算立つようになったっていう、ところでファビーニもまあ中盤で使えてチームの調子も戻ってきたっていうところはあるかなと思ってるんで、
うん、
まあそういうところを考えてもやっぱナットがセンターバックとして計算できて出れてるっていうのは貢献度としてはかなりやっぱ大きいなって思いますよね。
うんうん、そうですね。
チームに通して、
うん、やっぱり中盤でファビーニを使えることの価値っていうのは最近ものすごく高まってるので、
うん、
それは、まあ、取りも直さず、ナットが安定してセンターバックでプレーしてくれるっていうところが大きいですよね、かなり。
だと思いますね。
いやー、にしても、こう、大工が、大怪我、コメスもマティプもいない、誰かスター獲得できないかなって思ったら、まさかのナサニエル・フィリップスっていう。
う
これ、まあ、
ね、
ちゃんと現れたわっていう感じとともに、ナットなんだっていうのが、本当面白いですよね。
そうですね。
カバクとベン・デイビスを取ってますけど、今出てるのが結局ナットとリースっていうね。
う
ん、
そうですよね。
まあ、それはそれであれですけど、まあ本当にナットとリースにはありがとうっていう感じですよね。
うん。
うん、
いやー、まあ本当、最終節楽しみですね。
そうですね。きっちり勝ちたいです。
うん。アンフィールドにファンが入って、どうナットが迎えられるかっていうところも、まあ見どころと。うん、いうところで最終節、トップ4入りをかけて大事な試合がありますけど、我々もまた応援していきたいと思います。はい、ということで今回ナット・フィリップス特集会いかがだったでしょうか。感想などあればぜひツイッターでも、ツイートしていただけると嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。